ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮だみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日も昨年夏東京で開催された日本選択理論心理学会年次大会で出会った方へのインタビューをお送りします。今日ご紹介する方は、おそらく最もお若い参加者だと思うんですが、早稲田大学3回生の広瀬直人さんです。初めて年次大会に参加してみていかがですか？
たくさん学ばれている先輩方にこう囲まれながら学べるということがすごい刺激的ですし、また実践されている方のこうおっしゃることなので、こう入り方がすごい違うなと思って、すごいもう心から楽しめています。
いいですね。学ぶことって楽しみの欲求を満たすって言われますが、はい、まさに今そんな感じですか？
はい、まさに今楽しみの欲求が満たされまくってます。
素晴らしいですね。はい、じゃあ、広瀬さんご自身のことを今からちょっと伺っていきたいんですが、選択理論とはどういうふうに出会ったんですか？
はい、元は人材教育コンサルティング会社のアチューメントさんの方の学生向けの講座であるマイセルフという講座で、この選択理論に出会いました。
はい、
マイセルフの講座はもともと教育に興味があったので行ってみたらっていう紹介をもらって出会うことができました。
はい、その時に出会った選択理論はどんなふうに広瀬さんには受け止められましたか？
実はその時出会った選択理論っていうのは僕にとってあまり刺激的ではなかった、衝撃的ではなかったんですね。なぜかっていうと、あ、似たようなことを前にも学んだことあるなって思ったんですよ。
というと、その選択理論的な心理学に触れたことがあった？
はい、そういうことになります。
はい、
僕はもともと大学に受かるまで2年間浪人を経験してるんですね。実はその時に僕自身うつ病を経験したんです。精神科にかかったり、こううつ病を治す薬をたくさん飲んではいたんですけども、治らず、もうどうしようもないっていうことを経験したんですね。その時に自分自身で何とかするしかないと、自分の人生自分でコントロールするんだってことを、ある意味誰からも教えられることはなく、こう気づいたんですね。
へー、は
い、でそこで一冊の本と出会いまして、はい、医者なし薬なしでうつがいつの間にか消える本という本で、はい、宮島健也先生という精神科医の方が書かれている本だったんです。まあ、その時僕は認知行動療法みたいなもので僕は受け取ったんですけど、はいはい、ただこう選択理論を学び始めて、まあ、ある選択理論心理師の方とお話した時に、その本を書いた要はお医者さんが年次大会隣に座ってたよって言われたんですよ。
は
い、実は僕を救ってくれた本を書いた先生は選択理論を学んでた方で、その本は実は言葉は使ってなかったですけど選択理論の本だったんですね。
なるほど。
はい、だからこう、まあ、アチューメントに出会ってびっくりした感は少なかったですけど、はい、
もう全部スーッと入ってきたんだ。
スーッと入ってきたんですよ。その時に気づいたのは、僕が救われたのは選択理論だったんだなって、はい、改めて思って、それが選択理論を学ぶ理由とかモチベーションですね。
へー。でもちろん今は大学にはしっかり通って、
はい、
でこれって精神理工学部でしょ、
はい、
選択理論を生かしてそのいろんな人を救いたいっていうのは、この専門とはまたちょっと違うことになるの？
そうですね、僕がこの学部を選んだのはうつ病のない社会を作るために薬を作りたいと思ってこの学部に入ったんですね。だからこう化学科で化学を学んでるんですよ。ただ薬じゃ治らないなって自分でも体感しちゃったんですね。
うん、
やっぱりうつ病になる方ってその人の思い込みだったり、その環境にとか孤独とかが本当の本質的な問題だと思っていて、そこ薬で治ったら逆にもったいないんですよね。
あ、
うつサインだと思ってるんで僕は。
あ、選択論で言いますよね、
はい、
好意思考感情生理反応って言って、車のね、前輪後輪で言うと、うん、車の後輪にある感情や体の状態っていうのはうまくいっていないことを教えてくれるサインであると。
そうです。そう、まさにその選択理論の考え方も僕のこう心情とフィットして、薬で抑えるんじゃなくて、やっぱり打つっていうサインをこう認めて、うん、受け止めて、愛してあげて、それをこう自分の中で 消化していくことでより前より良くなれるって僕は信じてるんですよ。
うつを受け止めたことで広瀬さんは進歩したんだ。
進歩しましたね。
進化したというか、
はい、おっしゃる通りです。ありがとうございます。
そっか、今だからそれでそんなに生き生きされてるんですね、はい。この前その選択量を学ぶためにお住まいが埼玉なんだけど、大阪までヒッチハイクで行ったんですって。
はい、
そんなこともできるようになったんですね。
そうですね。アチーブメントに出会う前は自分のコミュニケーション力が本当に低下してしまったんですね。うつ病で引きこもっていたので誰とも話すことができなくて、表情も固まってしまいましたし、話すことすらできない、話すこと頭でまとまらないんですよね、イメージが。いや、こういうイメージが出てこないみたいな。
今全然想像もできない今の広瀬さんからは。
はい、
ちょっと前のことなんでしょ。
そうですね、大学1年の時ですね。
はあ、じゃあ2年で、
はい、
こんなに元気になってるんだ、
はい、そうですね。
すごいな。
そこでたくさん挑戦をしてね、こうコミュニケーション変えるために、ヒッチハイクは今でこそしてますけど、当時は、こうラジオで言っていいのか分かんないですけど、こうナンパを始めたんですね。連絡先交換するとかそういったものじゃなくて、こう通りすがる人に、何も知らない人に話しかけて、こう悩みとか夢とか話して、こう仲良くなって笑顔させてあげるってことが僕の中のナンパで。
はい、女の子どうこうしようじゃなくて、もちろんとにかくコミュニケーション能力を高める、自分でそれを実践する修行の場だったんだ。
はい、それをねやってきて、少しずつで、その延長線上ですよね、ヒッチハイクとか。
おお、はい、いいな。じゃあこれからもそういう夢に向かって、はい、続いていくんですね。
そうですね、こう選択理論の学び本当に素晴らしいって実践して今学んでいるんですけども、やっぱりそれだけじゃなくて人間性の部分もっとこう鍛えていきたくて、土台の部分もっとしっかりして、知識だけじゃなくて本当に体現できるような人になっていきたいんで、やっぱり修行もね怠らず夢に向かって日々努力していけたらなと思っております。
大学生でこれだけのことが言える、素晴らしいですね。教えられました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は早稲田大学先進理工学部3回生の広瀬直人さんへのインタビューをお送りしました。